さん、こんにちは。こんにちはじゃない、こんばんは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい。ライブの時ってこれ全部言ってたかな、なんか忘れちゃったなんか。はい。ライブ配信で、お送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。ですね、今日はライブ配信、大体ね、いつも一人でやること多いんですけど、今日は、こちらの方と一緒にやってみようかなと思ってます。
はい、こんばんは。ジグの船津慎です。
はい、こんばんは。慎ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のライブ配信はですね、タイトルにも、はい、書いてあります通り、あと予告とかもちょっといろいろ出してましたけども、う
ん、はい。
いつもね、しんちゃんがいるってことは、新ひろたけラジオってことじゃなくてです。
あ、そうですね。はい。そうでした。それを言ってなかったですね。
そう。豆竹ラジオアワード2025っていう。
はい。
はい、っていうことで、今日お送りしようかなと思ってます。
はい。今日は私はアシスタントですね。
はい。そういうことで。
はい。よろしくお願いいたします。はい。
まあ、豆竹ラジオアワード。ね。
はい。
まあ、昨年1年間、1月から12月まで、
はい、
配信をした中で、まあ、いろんなことがあったんですけども、やっぱせっかくなんで、1年間振り返り、はい、ただ振り返るだけっていうのもあれなんで、うん、まあ、勝手に表彰しようということで、はい、やろうかなと思ってて、はい、今までね、振り返りみたいなことやったことがあって、
はい、
それで再生回数が一番多かった人にだけ、なんかちょっとそれを発表したりとかっていうのもあったんですけども、もうちょっとちゃんと、全部振り返って、そして、まあ、良かったっていうかな、いろいろ。
そうですね。
うん。
やってみよう。ちょ、難しいですよね。良くなかった回なんてないから、っていうのが。
そうなんです。
すごい難しいところですよね。
はい、皆さんも本当に面白くて、良かったんですけど、その中でも特に、まあ、なんていうかな、まあ、特に、聞いていただきたいって、うん、もう一回聞いていただきたいかなっていう回をちょっとピックアップしたっていう感じ、はい、まあ、そういう意味合いがちょっと強いっていうか。
なるほど。
なんです。で、はい、今日なんかちょっとね、いつもはなんかもう行き当たりばったりでやるんですけど、
はい、
今日はですね、もうだいぶ予習っていうか
予習
ちょっとした流れを作ったんで、
あ、なるほど、
その通りにちょっと行ってみようかなと思ってます。
ああ、ぜひぜひ。
うん、で、まあ、しんちゃんには何も言ってないけど、
ね、
ちょっとした流れで行こうと思ってます。
あ、もう食らいついていきます。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。で、豆竹ラジオアワーズ2025っていうことなので、まあ、さっきも言いました、はい、昨年の配信、ちょっと数えてみたんですけど、はい、全部で48回。
48回。
はい。まあ、ちょっとね、お休みしたりとかもして、まあ、50週、50何週ありますけど、まあ、全48回配信してまして、
はい、
出演してくれた方が、20組。
20組。
はい。7人。延べ27人、うん。あ、延べじゃないな。27人の方に出ていただいて。
あ、すごいですよね。そうね。これがまず。
そうそうそう。よくやってるなとかって思う。本当に。
いや、そうですね。なんですかね。もちろん、その去年1年間で見たら27人。
うんうん。
ですけど、それこそ、まあ、今回が202回目っていうことで、
はい、
過疎地域と呼ばれてるところのラジオとは思えない回数を誇ってるなっていうのが、はい、もう率直な感想ですよね。
なるほどね。
うん、すごいですね。
結構頑張ってやってます。
いやいやいや、はい、しかもその全く、なんていうんですかね、 勢いが衰えないっていうか。
あ、本当？
うん。そうですね。なるべく僕も、途中から、仲間に加えていただいた形だったので、うん、過去の配信を、追いかけて、
うん、
聞いたりしてたんですけど、なんかずっと面白いんですよね。
あ、ずっと面白い。ほう。
はい。それがやっぱすごいなと思って、同時に、その、新ひろたけラジオが面白いのかどうかっていうところに、震えてますね。
まあ、まあ、それそう。その、新ひろたけラジオも面白いのかどうかっていうのもちょっと後で触れるんですけど、
はい。
はい。
まず、怖いですね。
はい、まず、
はい。
一応その、各章あるんです。うん、各所ある中で、はい、まず金竹ラジオ大賞の、はい、ノミネート作品を先に、まずご紹介させていただこうと思ってます。
はい。
はい。順番に、順番に言いますね。まず、はい、まあ、回とタイトルと、あと誰が出たかみたいな感じで、簡単に言いますね。
うんうんうん、
はい、まず、エントリーナンバーとかいいのかな、まあ、153回の、
はい、
驚きとともに想像を超えていく、大地ひろみさん。
はい。
はい。それから168回。
はい。
人間、妖精、正体は森の語りで、松木遥さん。
はい。
はい。で、全部でね、8作品あります。そう、先に言っとけばよかった。はい、
はい。
で、3個目が、181回目の、はい、悩みは多けれど、苦労はきっと報われる、多部明人さん。
はい。
それから184回、新ひろたけラジオの車。
あ、はい。
はい。はい。そして、185回、
はい、
フランスの片田舎が耶馬渓にあるわけ、上西明子さん。
はい、
はい。それから188回、タイニーハウスに詰まっているもの、田上春彦さん。
はい。
はい、それから、190回、映画という現実へ、はい、山国は映画と共にの、回、はい、
うんうん。
それから最後が、196回目の、フラットがきっかけにつながることも、小野秀彦さん。
はい。
この8作品が、はい、豆たけラジオ大賞の、ノミネート作品となっております。
はい。
ね。
どうですか？一番は、この8作品は、はい、どういう基準で上がってきた感じになります
か？これはですね、単純に、
はい。
これ、いくつかその審査基準、勝手に、あ、そう、この審査は、はっきり言って、はい、ただ、俺が、一人で勝手に考えただけのやつなんで。
ああ、なるほど。
そうそう。だから審査基準はですね、はい、まず、はい、さっきも言った、なんか、とにかく聞いてもらいたい。
うん、うん。
だけ聞いてもらいたい。っていうのがまず
一つ。
一つ。
はい。
うん。それから、手前味噌で申し訳ない。タイトルがちょっと面白いなって自分で思ったっていう。
ああ、なるほど。
うんうん。
ですね。
うん。それと、はい、あとは、まあ、内容はもちろん、内容が、まあ、ちょっと、楽しかったな。全体を通して。
うん、うん。
そのゲストの方、あるいはその、パートナーとの掛け合い、
うん、
あと、俺自身の出来みたいな。
なるほど、自己評価
やっぱり。そうそう。それも含めて、まあ、良かったやつ、この8作品が、はい、ノミネートされてますと。
ということ
なんです。はい。どうですかこれ、ずらっと聞いてみて、しんちゃん。
そうですね。納得だなっていうところと、
うんうん、
あ、でもまあそっか、8作品に絞るとこぼれちゃうのもあるよなっていう、はい。
そう
そう。でも思いながらっていう感じでしたね。
うん、そうね。いろいろね、これもこれもって結構思ってたんですけど、まあでもやっぱちょっとここら辺に、うん、なりました。うん、まあ、まあ8作品にしたっていうのはなんでかっていうのも、あれなんですけど、まあでも、とりあえずなんかそれぐらいかなと思って、
うんうんうん。
8作品にしてみました。
はい。
はい。ということで、まあ後ほど、まあ一番最後にこの中から、豆たけラジオ大賞、2025、 発表しますが、その前に、ちょっといろいろあるんで、
うん、
それ以外のやつをちょっと、
はい、
お伝えしていくとですね、まず、まあ、各章っていうかな。
うんうんうん。それが気になります、ね。
はい。まずですね、これはもう、単純に再生回数。
うん、なるほど。
再生回数、が一番多かったでしょう、みたいなやつ。
はい。
ですね。しーちゃん、わかる？なんだと思う？
再生回数ですよね。う
ん、まあ、ね、単純に、まあ、1月から12月なんで、1月、2月、3月あたりが、まあ、強いっていうのは、まあ、あるんだけど。
それで言うと、あれじゃないかなと思います。コラボ企画の。
コラボ企画の。
はい。あゆらじとのも。
コラボ企画。でもね、あゆらじ、あれ？あゆらじは、いや、あゆらじじゃないです。
あ、じゃないんですね。
うんうん。あゆらじのやつ、あれ？いつだっけ？あれ？
あれって、そっか。
そう。あ、
もう年が変わってますね。
年変わってる。今年になってからだ。
そっかそっかそっか。
でもね、正直すごい伸びてます、それは。
ああ、やっぱり。
うん、やっぱり。そう。
なんかその、リスナーさんが、単純に、
う
ん。
いいとこ行ってるかも。
っていうところかなと思って。
そうそうそう、そうなんです。
そっか、なるほど。
うん。ね、そう、再生回数1位はね、
はい、
まあ、対象にノミネートもされてます、コーチくんの、153回目の、驚きとともに想像を超えていく。これがね、はい、はっきり言ってダントツです。ダントツに多い。他の、この1年の中で、はい、もう、どの作品、もうなんか倍とかなんか、それぐらいな数で全然。
あ、そんなレベルなんですね。
そんなレベル。
すごい。
すごい。で、コーチ君の2回目も、
はい。
実はワンツーフィニッシュなんですよね。だから、
すごい。
そう、1位、2位がコーチ君の1回目、2回目なんですよ。全再生の中で。はい、
なるほど。
うん。まあ、1月の最初にやったっていうのももちろんあるんだけども、それ以上に、まあ、ダントツに多いんで、やっぱりコーチ君の話を聞きたかったっていう人がやっぱ多かったのかなっていう。あと、まあ、話もやっぱちょっとこう、タイトルにもつけましたけど、ね、想像を超えて、なんかすごい話がいっぱい聞けたんでね。
そうですね。本当になんか、なんでしょう、うん、話の幅。
うん。
なんか奥行きがすごいある回だったなっていうのは、
うんうんうん、
はい、僕も個人的にすごい思いますね。
うん、だからもしかしたら何回も聞いたかもしれ、聞いてか、ね、方もいらっしゃるかもしれないし、あ、そうそう、あともう一つはね、
はい、
単純にスタンド FM の回数だけになるんですよ、このカウントって。
ああ、なるほど。
実は、インターネット経由、ただインターネット経由で聞いてる方とかも、聞けたりもするし、あと実は、うん、これあんまり言ってないかもしれないけど、アップルのポッドキャストでもこれ聞けたりとかするんですよ、この、豆たけラジオ。
それは存じ上げなん
で。そう。アップルポッドキャストでは豆たけラジオって検索すると実は聞けたりします。
あ、そうなんですね。
だからそのカウントも入ってないんで、まあ、実際のところは、だから何回ぐらい聞かれてるかっていうのは、俺も正直わかんない。で、だから、スタンド FM 上は、コーチくんの再生は300回ぐらいなんだけど、
はい。
300何回だったかな、ちょっと、うん、細かい数字あれですけど、でも、それ以外のところから聞いてる人がどれぐらいいるかっていうのはちょっと全然わからないので、もっとすごい数の人が聞いてる可能性はあります。
そうですね。
っていうのだけちょっと付け加えて。
いやー、なるほど。
ま
あ、でも納得の、
うん。
はい。
かなとかって思いますね。
そうですね。
はい。という、再生回数。あと、まあ、ちなみに、その、コーチくんの海外ワンツーで、まあ、その次多かったのが、まあ、はい、久常勝太先生の回。まあ、多分、教え子の方とか、
はい。
やっぱこう、学校関係の人なんで、そういう、聞く人が結構多かったのかなっていうのが、勝太先生の回。あとは、アーサー・ビナードさんの回。もう多かったですね。
そうですね。
うん。まあ、やっぱそう、やっぱ、有名人だからっていうのもあるのかな、とか。
そうですね。
うん。という、大体そんな感じで。でそれから、それが、まあ、再生回数。
はい。
あとね、いいねの数っていうやつもあるんですけど。
はい、はい。
これも実は、153回目の、
52
回目かな？あれ？ 驚きとともに想像を超えていく。これがやっぱ一番多かったですね。
すごいですね。
うん。だからこれ、2冠達成です。
そうですね。いや、すごい。
うん。そしてね、もう一個が、コメントプラスレター。これ一番多かったやつ、うんうんうん、合わせてっていう。だからこれ3冠をっていうところだったんです。これはね、実は、
はい。
違う作品で、
あ、そうでしたか。
ヤバ系で今一番注目の人、平松明日香さんっていう。平松明日香さんには、コメントとレター合わせたのが一番多かったですね。
お
うん、ちょっとだから、三冠には届かなかった。惜しい。大地くんは惜しかったですけども。
あ、でもすごいですね。
すごいです。大地くんの回がやっぱ皆さんにたくさん聞かれて、まあ注目度も高かったかなっていう感じですかね。はい。まあ、あと、ちなみに、収録時間が一番長かった回っていうのがあるんですけど、これね、はい、なんかちょっと、わかるかもしれない。なんかそう。
収録時間が一番長かった。
収録時間が長かった。
あ、わかるかも。
うん。
いいですか？
いいです、どうぞ。
上西さんの回ですか？
そうです。
あ、やっぱ。
そうだって史上初、豆だけ史上初、一人のゲストで3回
配信してましたね。そうですね。いや、そうでした。
もうね、長すぎて、でもね、これはもう切れないし、もう3回にしちゃおうって言って、3回にしたんですよ。だからもう本当に。
はい、
まあ、上井さんの場合は、収録時間も長かったんですけど、その前後もすごい長かったんで、はい、結構長かったんです。
あ、なるほど。収録。前後も。
うんうんうん。
あ、そうだったんですね。
うん、
いや、でも、上石さんの回は本当になんかその内容が多岐にわたってて、
うんうん、
結構あれだったじゃないですか、ルンヌさん始めるきっかけの話から、
うんうんうん、
実際にそのフランスの方がいらっしゃるとか、
うん、そうそう、
インターンの人をお世話するとか、
うんうんうん、
かと思えば、上西さんのご先祖さんの話に、
ああ、そうそうそうそう、
遡ってみたいなこともあって、うん、いや、すごいなっていう、どの角度からも話せるんだな、みたいな。
っていうか、しんちゃんよく聞いてんね、みたいな。
いやいやいや、そういうヘビーリスナーなんで。
そうです、そうです。
いや、そうですね。いや、でもそれもやっぱ納得ですね。
すごく長かくて、まあ、あんまり長い時に、うん、何の時かな、まあ、ちょっとやっぱ編集、ちょっとこうカットしながら、
うんうんうん、
やったこともあるんだけど、これはやっぱちょっと、上井さんのやつは、こうちょっともう、カットするのももったいないから、はい、じゃあもう思い切って3回にしちゃおうっていうふうにしたやつなんです。
なので、まあ。ああ、でもそうですね、うん。ちょっと切るのはもったいないですもんね。
うんうんうん、みたいなこともあって、収録時間ナンバーワンは、さんでした。
いやー、素晴らしい。
はい。さあ、そして、ですね、次に。
はい。
各賞、あと、次の賞の発表なんですけども。
はい。
次はですね、ベストパートナー賞です。
おー、ベストパートナー賞？
はい。いつもね、まあ、俺が中心になってやってますけど、
はい、
パートナーの方、まあ、しんちゃんもそうですけど、
はい、
まあ、ひかりちゃんと、すみえちゃんとが、うんうんうん、まあ、メインですけど、あとは、ちょっと他にもちょこちょこっといろいろ出てくれたんで、その、方たちが、
はい、
最初にね、このラジオに入ってくるときに、一言コメントっていう
か、うんうんうん、はい。
話をするじゃないですか。あれが一番面白かったっていうやつ。
はい、なるほど。そこですね。そこを切り取った感じです、ね、
そこ、うん。そこのベストパートナーの回を、ベストパートナーをちょっと。
ああ、面白い。確かに。密かな楽しみでもあります。今日は、なんて言うんだろうっていう。
そうそう、ね、はい、そうそう、ちょっと、みんな、ちょっと考えといてとかって言うと、
うんうんうん、
何しようかなと思って、じゃあこれ、っていう話から、すっごいね、あれがね、ちょっといいポイントになってたりとかするんだよね。
いや、そうですね。
でね、まあ、それはもう後で、ベストパートナー賞の、賞を、受賞する作品も、はい、の時にも言いますけど、それがなかなかこう、 つながってていいっていうやつで。
あ、なるほど。
うん、で、ノミネート作品っていうか、まあ、全部ちょっと実は聞き直して、どんなこと言ってたかなと思って、全部聞き直したんですね。ない、面白いのがね、いくつかあって、全部紹介したいところなんだけど、
はい、
まあ、ちょっといくつかピックアップすると、すみえちゃんがちょっと面白かったのは、
あ、はい。
まあ、すみえちゃんって大抵面白いんだけど、
確かに。そうですね。
最初のあの、山国の映画の、映画祭の時の、
うんうんうん、
もう氷を食べ過ぎて大変ですっていう氷食症って自分で言ってたけど氷を食べるって、
はい、
氷食症の話が結構面白かったっていう。
なるほど、
うんうん、
全然聞き慣れない単語ですよね。
そうそう、氷食症って何と思ったんだけど
そんなのあるのみたいな、
うん、でもなんかこう氷をもう食べ過ぎちゃってもう今もう大変なんですみたいな話すごい角度から来たなみたいな話だったんです。
すごいな。
うん。あとね、すみえちゃんで言うともう花の種類がわからないっていうね。春なのになんか梅とか桜とか桃の花がなんかどの花なのかわかんないんですみたいな。
すごい率直ですよね。
そうそうそうそうそう。うん、とかね。あとね、ひかりちゃんはね、
はい。
うん。割とこう、なんていうのかな。季節のことを言ってくれるんだけど、イベントこととか、大体ね、はい、イベントこと言ってくれる。ツールドヤバケやりましたとか、ヒバルマツってどうでしたとか、あとね、うん、梅を4キロつけましたよとかね、なんかそんな、そんな話をいっぱいいろいろしてくれた。
やっぱ個性がありますね。
そうそうそう、そうなの。ね、あと、その、まあ、すみえちゃんとひかりちゃんがまあメインなんですけど、それ以外に、ちょっとちょこちょこ、くれた、
はい、
まずね、王ちゃん。
はい。
うん。王ちゃんは、平松明日香さんの時にちょっと来てくれたんですけど、
うんうんうん、
王ちゃんがね、そう、面白かったのは、平竹より広竹が好きですっていう。っていうね。
平竹の。おじさんギャグみたいな。
平竹の季節になると、広竹さん思い出しますみたいな話だったんだけど、でも平竹よりも。
カタカナで見るとちょっと思うかもしれないですね。
でも、こうちょっと俺メモしてこう書いてみたんだけど、本当確かにすげえ似てんなと思って。
そうですね。はい。
うん。
ちょっと野菜売り場で、ハッとするかもしれないです。
そうそうそう。うん、っていう、王ちゃんの最初の言葉とか、あとはね、はい、最近ね、ちょっとゆうかちゃんがよく出てくるんですけども、うんうんうん、
はい、
ね。ゆうかちゃんはね、なんだっけ。あ、まあ、地域のおばあちゃんと、
うん、
触れ合ってますっていうところから、
うんうんうん。
うん、でも、その、おばあちゃん家に行くのになんか大体昼頃狙って、連絡取って、そしたらなんかご飯食べていきなさいとかって言われます。確信犯だろみたいな話、なんかそういう話。
はい、
とかね、なんか。
いいですね、はい。
ゆうかちゃんっぽいな、みたいな。
うん。
うん。とかいう、なんかまあ、いろいろ、そんな一言コメントをなんかみんな言ってくれて、そこからなんか話が始まっていくんですが、はい、ベストパートナー賞に選ばれたのは、
はい。
ですね、175回目の、
はい。
ひかりちゃんで、
はい、
立山健太郎さんの回で、
はい、
はい、レンゲの花の話をしてくれた時だったんですけど、
うん、
うん、まあ、ね、ひかりちゃんも田んぼにレンゲをこういっぱい咲かせたいと思ってだった、レンゲの花撒いたんだけど、うまくいかなかったんです、みたいな話から、
は
い、あ、俺もなんか田んぼに今年レンゲの花、咲かせたいからなんか種が欲しいんだよね、みたいな話をして、
うんうんうん、
で、そこから、いや、でも、なんでレンゲの花の話したかっていうと、立山さんが、蜂蜜の人だからみたいな、ちょっとちゃんと、なんかね、ひかりちゃんはこう、その後のことをしっかりこう、流れをこう、考えてくれて、この話をしてくれたみたいな。
これだっていう。
そう。
感じですね。
そうそう。だからもうね、狙いを定めてね、ビタッと決まるみたいな。で、その流れの話をちょっと立山さんとずっとして、で、最終的に立山さんからレンゲの種いっぱいいただいてね。 俺とひかりちゃんで山上げしたみたいな。
そこまでじゃあ繋がって。
そうそう、そこまで繋がってるっていうことで、はい、ベストパートナー賞はひかりちゃんの、レンゲの花っていう、話です。
いいですね。はい、
まあ、立山さんの回聞いていただいたらわかるかなっていうふうに思います。はい、
なん素敵。ちょっと季節も感じる。
うん。
いい、あれですね、テーマですね。
という、はい。ベストパートナー賞の発表でした。
はい。
続きまして。
はい。
ベストタイトル賞です。
はい。これは、これはいよいよ自画自賛ですね。
そう、どんどんね、あ、これね、そう、これ、どんどんそうなっていくんだけど、
あ、うん、いや、まあ、最高ですよ。
そう、あのね、ベストタイトル賞はね、これはね、もう選考にすごい迷いました。もう全ていいなと思って。
迷いましたか？
そう、すごく迷って、迷いに迷って、これはちょっと決めらんないなと思って。
うんうんうん。
なので、一個だけもうちょっと毛色の違うやつがあったから、もうこれにしようと。
はい。
思ったやつにしました。無理やり。
うんうんうん、うん。
っていうのが、ベストタイトル賞はですね。
はいはい。
I'm Flicka, My Dream Is っていうやつにし
よう。
はい。
田上さんの。
はい。田上さん2回目の、配信の時のやつなんですけど、これ我ながらでも実はよくできてるなと思って。はい、
うんうんうん。うん、
I'm Flicka っていうね、名前なんですよね、名前が、なんて言うんだ、
タイニーさんです。はい。
あのタイプのやつ、アイムフリッカっていうね。
うんうんうん。そう。
で、その、アイムフリッ、ダイニーハウスがなんか世界に、ね、世界中にこう、走ってる姿を想像してみたいな話、ね、なんかそういう風になったらいいな、みたいなことを言って、ね、あ、だからそっか、それって田上さんの夢でもあるし、夢なんだけど、うん、でもそのフリッカ自身の夢なのかと思って、はい、
うんうんうん、
そうだから、アイムフリッカーって、ちょっと逆にというか、その擬人化して、そう、だから、私の夢は、っていう、点にして、この中身の話を聞いてね、くださいっていう、その、要は、フリッカーになったつもりで、うんうん、このタイトルをつけたみたいな。うん
うん、なるほど。
そうそう。
確かに。そうですね。他とタイトルの、毛色が違うというか。
そうそうそう。他のやつはただ自分の自画自賛のやつなんだけど。これはいいタイトルできたみたいなやつなんだけど、これの場合は、俺が言ったんじゃなくて、フリッカが言ったみたいな。
確かに。うん、だから、収録の中で生まれた、そうそう、なんか自然に発生したタイトルっていう感じがして、
うんうんうん、
すごい確かにいいですね。言えてるっていうや
つ。そう、これね、でも本当よくできてると思って。ちょっとこれが、うん、よかったなと思います。はい。っていう、はい。で、そうね。で、あと二つ、あと一個ある、一個と、あと対象なんですけど、
はい。
ここで、新ちゃん賞もちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、
はい。これですね。はい、そう、いや、実は私がその新ちゃん賞を一つ選んでくれて、ひろたけさんに言われて、
うん
まあ、まずすごいおこがましいなって思ったんですけど、私の基準で。
うんうん、
ただ、まだひろたけさんにも伝えてなくて、これは。
うんうんうん、
なので、本当に打ち合わせしてないからこんなことになっちゃうんですけど。
もしかしたら一緒になっちゃうかもしれないっていうね。
そうですね。
うんうんうん、
いや、僕はですね、うん154回の、
はい
小内さんの回。
はいはい。
にしました。
おいいね。
これ、そうですね。はい、まあ、前半後半とあって、まあ、後半の方にさせてもらったんですけど、うんうんうん、そうですね。まあ、個人的に刺さりまくったっていうところが一番なんですけど、
うん、
これ僕だけじゃなくて、
うん、
ヤワ系の人たちと、なんとなくこう、豆竹ラジオの話をしたときに、
うん、
コウスさんのあの話良かったよねっていう話をちょこちょこしてってですね、うん。
はい。
だよねっていうところで、
うん、
なんかこう、豆竹ラジオに出てくださってる方、皆さん、やっぱすごい話聞くと面白くて、
うん、
この、 なんかヤバ系に来るまでの話とか、うん、ヤバ系で育った話とか、
うん、
で、過去、現在と今、これから何をしようとしてるかみたいな話で、うん、なんかこういういろんな人たちが個々にそのパフォーマンスをすることで、ヤバ系っていう街が生まれてるんだなっていう、
うん、
人がすごいこうじわじわじわじわ入ってくるから、やっぱいいラジオだなって感じる中で、なんかそれをこうすごくまとめてくれてる気がしたんですよね、あの回は。はい。で、まあ、感動でひろたけさんが涙を流し、あの部分もあり、はい。なのでちょっと僕としてはそうですね、で、せっかく選ぶので、なんかどこが良かったかみたいな話を、ちょっと しようかなって思ったんですけど、
うんうん、
やっぱ小内さんの言葉で聞くのが一番いいなって思って、
なるほど、
僕はここでベラベラ喋りたくないなと思ったので、もうすっごい最小限にとどめて、
うんうん、
言いますと、
うん、
言うんかいっていう話なんですけど。
割愛しますって言うのかと思ったけど。
一個だけですね、
うんうんうん。
はい。すごい刺さりまくったんですけど、やっぱ、自分たちが、その、ヤバ系の子供たちが、ここで、うん、働きたい、
うん。
ここで暮らしていきたいって思うような場所を作っていきたい。
うん、
で、そのために、まあそのためにはというか、自分たちはもうこれでいいやっていうところに思っちゃった時点で、その、なんかこう歩みが止まって、
うん、
過去の話ばっかりするおじいちゃんになっちゃう。で、そうはなりたくないからっていう、
うん、
なんて言うんですかね、いつまでもその、前進していくというか、先を見てる小内さんが、うん、もちろん子供たちにすごいいい背中を見せてるっていうことにとどまらず、僕もすごいいい背中を見せてもらってるし、
うんうん、
っていうところで、これはなんか、うん、響いた人がすごい多いだろうし、
うん、
聞いてない方もぜひ、53回から、153回の回からですね、ちょっと続けて聞いてもらいたいなと。
うん、そうだね。
いや、思うんです。
いや、そう思います。ちょっと、涙声になってるところが、俺の涙声になってるところが、聞かれるのがちょっと恥ずかしいけど、まあでも、
いやいや、
確かに、そうね、最近ね、また特に思うんだけど、はい、その時もすごい思ってたんだけど、
はい、
最近特に思うのは、コーチ君のもう背中が見えなくなりつつあるんだよね、もう。
なるほど。
そう。先に行き過ぎてて。みたいな。だから、いや、もうこれはちょっと、まあ、俺が言うのは、俺でさえもそう思うぐらいだから、
はい。
うん。だから、なんかもう、これはもう絶対必死にみんなついていこうよって、ついていこうよっていう。だって、あんな人がね、いるんだもん。だって、ヤバ系に幸せなことだよ。
ですね。
うん、だから、まあ、みんなでこう、ね、前に進んでいこうよっていうふうに、改めて最近本当に、コーチ君に全然会えないからな、どこ行ってんだろうっていうぐらい、なんかもう前に進
んでるから、
ね、実際なんか忙しそうにね、されてるから、まあ、それももちろんあるんだけど、
はい、
気持ち的にもなんかそういう感じもあるんでね。なんかこう、そうね、もう一回聞き直そうかな、みたいな、本当。
ぜひぜひ、
うんうんうん。
そして、一個だけ。
はい。
154回の最後の方に、
うんうん、
ちらっと話に出てた、
うん、
これ特別企画でやろうよっていう、ワインを飲みながら、飲みながらラジオを、
うんうん、
お前が飲みたいだけじゃないかっていう、
うんうん、
ところもあるんですけど、ぜひ私も参加したいと。
じゃあ、わかった。これね。はい、じゃあ、これちょっと後、ん?あ、そうね。あ、じゃあもうこれは、あれだね、まあ、新チャンショーとして、
はい。
コーチくんと飲みながら、ワインを飲みながら、ラジオっていうのをこう、いつかやりましょう、これじゃあ。 勝手に。
いいですか、
嬉しい。
勝手に決めたけど。
コウキさんに聞いてないっていう。
聞いてないけど、もう勝手にやろう、これはもう。
やりたいです。
うん、あの、はい、ちょっと、いつになるかとは、こうね、確定はできない。まあ、いつかやりましょう、これはね。
はい。うん、ああ、いや、嬉しいです。いや、言ってみるもんですね。
勝手に。しんちゃん賞っていうことで、なんか、しんちゃん賞の方が、なんか賞が大きいな、なんか。
大きくなったんだ。すいません。ちょっと、あれかな、喋りすぎたからかもしれません。
わかりました。はい、あの、じゃあ、これ、本当にやりましょうね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。しんちゃんの、しんちゃん賞が、す
ごい、
なんか。その後で、なんかこの、はい、ひろたけ賞、まあ、ベストひろたけ賞。
大賞の前に。
大賞の前に、そう、ひろたけ賞っていうのを1個。
はい。
もう、ただ、まあ、これはね、あ、本当、あの、自画自賛賞っていう、なんですけど、
はい。
ひろたけ賞はですね、190回目の、
はい。
映画という現実へ、
うん。
山国は映画と共にっていう回ですね。
はい。
で、ね、何が、ひろたけ賞かって言いますと、
はい。
この回の時、あの、パートナーの方いなくて。
そうでしたね。
と、はい、あと、その、山国の映画の関係の、3人の方、4人でやったんですけど、
はい。
これね、あのね、もう回しが完璧だったんです。そう。なんか、
あの、はい。
だなって思って、すごいなんか、あの時すごい調子が良くて。
はい。
うん。なんかこう、人に振って、で、自分の話して、振って、話してとかっていう、そのバランスとかもすごく良かったし。
そうですね。
この、
お三方いらして、
うん。
あの、そう、本当にまんべんなく、いいテンポで、うん、うん、なんかお話聞けてた感じが。
すごく調子良くて、そしてなんかね、うんうん、お三方の話もすごく良くて、
うんうんうん、
特にその相馬さんの話がすごくよくわかりやすくて、あの監督のね。うん、
はい、
うん。で、あの、まとめまですごく良くて、
確かに。
そう、なんかね、あれはすごいよ、まあ、すごい、ちょっと長くなっちゃったんですけど、
いやいや。
でもね、なんかあれはよくできたなと思って、今まで本当200回やりましたけど、
はい、
1には争うぐらい、もう自分でよくできたなっていう回でしたね。うん、なん
ハイパフォーマンス。
ハイパフォーマンス、ひろたけ賞っていうことで。これはただ単に、あの、はい、もう自分が良かったっていうだけを言いたかったっていうやつなんで。
いや、実は、あの回聞いてるとき、俺結構途中から、あの、爆笑してて、
うんうんうん、
あの、多分、その、ひろたけさんとお話ししてる人は、共通して感じることだと思うんですけど、うんうんはい、あの、愛あるちゃちゃ入れが、ひろたけさん結構あって
うん、うん、
あの、なんだろう、映画の内容は、
うん、
あんまり明かさない感じで3人は喋ろうとしてるのに、
うんうんうん、
あの、ちょっとネタバレ引き出そうとする、あの、ちゃちゃ入れが何回も入ってきて、めちゃくちゃ擦るなと思って、それは、はい、すごい、あの、笑ってました。
だからね、そう、いいラインのところね、いけたんだよね。だから、
いやそうですね、本当に。
あの、その3人とのこのバランスも良かったっていうのもあるし、なんかたまたまの奇跡的なその、こう、組み合わせだったんだけど、
うんうんうんうん、
すごくいろいろなんか良かったなっていう回でした。
いやそうですね、確かに。う
ん、だから、あの、これ、あの、大賞のノミネート作品の中にも入ってるんですけど、
はい、
これは、大賞には選ばずに、もう完全にもう、俺が良かったっていうだけで言いたいなって。うん、
どうだと。
うん、どうだっていうね。
俺の回しはどうだと。
はい、うん、まあまあ。
いやいや、でも面白かったです、あの回も。
うん、そう、だからこれもちょっとぜひ聞いていただきたいっていう。はい。
はい、
さあ、そういうことで、いよいよ、はい、あの、はい、最後に残りました、豆竹アワード2025、大賞の
発表
です。大賞。はい。あの、全、ノミネートの8作品、最初に言いましたけど、
はい。
まあ、お名前だけちょっと先に、もう一回言いますと、コウチ君の1回目、はい、松木遥香ちゃんのやつ、
はい、
あと、多部昭人さんのやつ、あと、新ひろたけ、はい、あ、新ひろたけラジオの車のことについて全然触れなかったな。そう、新ひろたけラジオも、新ひろたけラジオショーも1個作ろうかなと思ったんだけど、
はい。
なんかそれもなんか今、ちょっと。
そうですね。いよいよ手前味噌感がす
ごいので。ちょっと。なんだけど、新ひろたけラジオの車の回は、はい、ちょっと、これなんで選んだかっていうと、自分の評価って、はい、これはね、逆に、人の評価がすごい良かったっていう。
聞いてくださった
方。聞いてくださった方が、この話結構良かったね、みたいな。話を、コメントとかじゃなくて、実際よく聞いたんで、あ、そうだったかと思って、うん、これちょっと逆に、だからその、本当はね、この豆たけラジオアワードの中に、はい、リスナーの方から選んだやつ1個っていうのがあったが良かったかもしれないんだけど、ない代わりに、はい、リスナーの方の評判が良かったであろう、
うんうんうん、
新ひろたけラジオの車、はい、俺のがこう感じる感じ、まあ実際に話も聞いたっていうのもあって、はい、まあこれをちょっと選ん、ノミネートの中に一つ選んだっていう、そういう意味合いがあって。
なるほど。
うん。入れましたっていう。
はい。
うん、ありがとうございます。そうそう。あとそのノミネートの作品のね、一言ずつちょっと触れとこうかな。松木遥ちゃんの
や
つも、
はい、
ゆうかちゃんと遥ちゃんの二人でこう出てくれたやつなんですけども。
はい。
もうこれはですね、一番最後の、最初の振り、うんで、最後のまとめまで行くまでに、こう、ぐるっと回ったけど、その、落ち着くところにどんどん落ち着いたっていうんで、良かったなっていう、
なるほど。
ことが一つ。それもなんかその、二人に評価してもらったっていうのもあったりとかもしたんですけど、うん、それは良かったっていうやつと。
はい。
それから、田部明人さんの、悩みを設けると、苦労をきっと報われるってやつは、まあ、赤裸々な告白。が
うん、いい回でしたね。
あれもね、いやもう田舎のこのね、本当はタブーみたいなことに触れて、
うん、
それをなんかでもしっかりこう、ね、お話をしてくれたっていうことにすごく敬意を表して。
そうですね。
うん、っていう
こともいや、すごくいい話でした。はい。
うん、これはもう、ちょっと選びたいなっていう中で、一つ、ノミネート作品。それから、タイニーハウスの、赤見さんはさっき言ったような感じで。
はい。
で、タイニーハウスの田上さんの話も、まあ、すごく、うん、二人で話したんですけども、なんか、自分に、これはね、結構、田上さんと、豆たけあるいは俺とかのその関係がすごく、
うんうん、
楽しかった、面白かったなと思って、いっぱい、まあ、このタイトルにも書いてあるようにいっぱい詰まった回になったなっていうふうに思って、う
ん
う
ん、あれでしたもんね、ひろたけさんも知らなかったけど、
そうそう、
田上さんが移住のきっかけになった、
そうそうそうそうそう、
豆たけコーヒーだったっていう、
そうそうそうそう、
はい、
うん、いうのもあったんで、まあそれを選ばせていただいた。で、まあでさ、映画の話、映画と、という現実でっていう、山国は映画と共にっていう、この話も、はい、さっき言ったみたいな、ことで選んだっていうことと。で最後に、はい、フラットがきっかけにつながることを持って、小野さんのこと なんですけど、
はい、
もう、この流れでそのまま言いますと、はい、豆たけアワード2025大賞はですね、
はい、
196回目、フラットがきっかけにつながることも、の、小野秀彦さんの回です。
はい。
はい。
素晴らしい。
素晴らしい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。何が、誰に対して言った
んだけど。いやいや、うん、いや、でも、ね、今までの各章、
は
い、
うんうん、
でも、触れましたけど、はい、みんな、すごいいい回だったじゃないですか。
はいはい。
それを退けて。
うんうん。そうなん
です。はい。対象ですから。
はい。
素晴らしいです。
ね、はい、本当に、まあ、田部くんの回にも、まあ、もしかしたら通じるかもしれないですけど、これは、やっぱちょっと難しい話だった。まあ、センシティブ、デリケートっていう話、
うん、
そういうワードをすごく使ったんだけど、
はい。
まあ、小野さんの、まあ、例えばコンプレックスの話とか、
うん、
うん、まあいろんなこの話をする中でね、
はい、
ここのこういうところに触れちゃいけないとか、こ、まあ、勝手にこういうことなんじゃないかとかっていうこととか、
うんうんうん、
なんか自分でこうなんか、うん、そういうふうに思ってたことは実はそうじゃないよとか、
うんうんうん、
頭を変えればこうなんじゃないのとか、
そうですね、
うん、もう すごく、まあ、それこそ刺さったっていう感じの回で、で、正直ね、その、まあ、例えば、コウジ君とか、
はい、
他の方は、さ、例えばお店やられたりとかしてて、その、
うんうんうん、
ね、名前がよく知られてる方なんだけども、小野さんの回って実は、やっぱりその、知ってる方すごく少ないから、やっぱ再生回数自体もそんな伸びてないんです、実は。なんだけど、この話はね、もうとにかく、個人的にはもうたくさんの人に聞いていただきたい。まあ、その。
それはもう私もです。はい。すごいいい回だったので、導入がまた良かったなっていう。
そうそう。
ある種パートナーショーでもあるんですけど。
そうそうそうそうそうそう。
はい。で、ちょっと喋りすぎちゃうから。
でもね、そこからずっとつながっていって、最終的に、うん、まあ、落ちまでね、豆竹の、ヒノキの話のオチまでね、なんかつながってるんですけど、
うんうんうん、
やっぱなんか、例えばね、その自分、俺自身がなんかこれは良くないなとか、ね、思ってたことが人によってはすっごいいいように見えるとか、素晴らしいことなんだよとかっていうことがあるっていうのをね、なんか教えてもらったりとかして、なんかもう本当ちょっとこう価値観とか見方とか、いろんなものをこうひっくり返されたみたいな。
そうですね。なんか一番自分に型をはめてるのは自分だったっていう、
うん
うん、ことをなんかすごく優しくなんかこうほどいてくれる話だったなと思って。
そうなんですよ。だからまあ小野さんの前の回のあのマナティのこと、うんうん、の回も楽しかった、面白かった話なんですけど、
うん、
こっちの2回目の回
は、
はい、やっぱり、とにかく、まあ自分もそうだけど、やっぱたくさんの人に聞いていただいて、まあ、うん、ね、もう一回俺もなんか最近聞き直したんだけど、やっぱり、これやっぱ皆さんに聞いていただきたいっていう意味を込めて、やっぱ対象に選んで、で、あ、これをきっかけにまた、うん、あ、聞いてみようかなっていう方がなんか少しでもね増えてくれたらいいなっていう思いで、対象に選ばさせていただきました。
はい、あ、いやー、もう納得です。
納得。あ、よかった。
はい。
うん、自画自賛だけじゃないからね。そう。
そっか。いやいやいや、素晴らしい。
素晴らしいです。まあ、本当、でもこの1年間ね、2025年、去年1年間、本当にたくさんの、まあ、これまでもまあ、たくさん出ていただきましたけども、昨年も本当にたくさんの方に出ていただいて、いろんなお話聞かせていただいたんですけど。
はい。
うん。これ、やっぱ豆竹ラジオね、面白いね、とかつって。
いや、面白いですね。
面白い。自分、やってても面白いし、やっぱもうちょっとみんなに聞いてもらうためにはどうしたらいいだろうっていうことも、ね。やっぱちょっとずつ考えながら、しんちゃんと一緒に考えながら。
そうですね、うん。公開収録ですかね。公開
収録とかね。
いやいや、絶対無理だと思います。
スタジオを作ってみたいな。
スタジオ作って。
あ、でも、ね、そうそう、公開収録っていうのどうって誰か言ってたな、そういえば。
ああ、いや、なんかやっぱラジオのイベントで一番、あれですもんね、
うん、
なんか分かりやすい、想像しやすい、これで言うと公開収録かなっていう気はしますけど。
うんうん、まあでも、そんなんも含めて、まあちょっと今年は、まあ、またちょっと新しいことにもチャレンジ。したいなと思ってるんですけど、まあ全然ノープランなんですけど、なんかそんなことがあればまたやってみようかなと
思
ってます。
はい、楽しみに。
はい。
はい、
今年も、豆竹ラジオよろしくお願いしますっていう締めで。
はい。は
い、ありがとうございます、しんちゃん。
ありがとうございます。はい、
ということで、豆竹ラジオアワード2025、
はい、
対象は、きっかけにつながることも、小野秀彦さんの会ということになりました。ありがとうございました。まあ、豆竹ラジオアワード、この辺にしましてですね、
はい、
お知らせをちょっと一つ二つしようかなと思うんですけども、
はい、
豆竹コーヒー、皆さん、ご存知の通り、2月1ヶ月お休みします。はい、で、一応公式には、今日までのご注文はコーヒー豆をお送りさせていただいて、1月31日 まで通常営業するっていう形なんですけども、どうしてもっていう場合の方がもしいらっしゃればコーヒー豆のご注文なんとかしますので、ご連絡くださいっていうことを一つ付け加えて、そして来週の豆たけラジオはちょっとお休みさせていただきます。
はい、
諸事情で、はい、そのこともまた後々お話できるかもしれないんで、はい、それ来週はお休みということで、再来週一週飛んで、豆たけラジオやりたいと思います。はい、しんちゃんから一つお知らせとかあったりする？
あ、お知らせはジグの方もですね、うん、2月は、2週間ほどお休みをするので、おうおう、はい、2月の3日から19日までは、一旦冬休みに入ります。
なるほど。
はい。はい。
で、
それぐらいですかね。あとは、まあ、ちょこちょこイベントをしたりとかしてるんですけど、うんうんうん、まあ、それはインスタの方をご覧いただきたいかなっていうのと、うん、はい、あとなんか、今年から新しい取り組みで、お店の奥をちょっと展示スペースにしていて、
うんうん、
まあ、気軽に皆さんが、まあ、アートというか、人の表現に触れられる場所にしたいなと思っているので、うんうんうん、一切その入場料とかかからない、うんうん、すごくこじんまりとした、展示なんですけど、
うんうんうん、
なんかフラット、もうそれだけ見に、来ていただけるだけでも嬉しいので、
うんうん、
はい、フラッとお立ち寄りいただけたら嬉しいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということですかね。
はい。
はい。はい、はい。ではでは、ちょっと長くなっちゃいました。本当はもうちょっと短くしようかなと思ったけど、いろいろ喋ってたら長くなっちゃったんですけども、
はい、
今日の配信はこれぐらいにしようかなと思ってます。はい。はい、では、そんな感じで、豆たけラジオ、これ、恒例にしていこうかなと思ってるので、来年も。
去年はしてない
ですか？そう、去年、こういう形ではしっかりしてないんで、これを恒例にして、2月、1月の終わりに発表するっていう形にして、そして豆たけ冬休みに入りますっていう流れにして、ちょうどいいかな、とかって思って。
で、豆たけましてと。
そうそうそう。っていう感じに行けばいいかなと思って。やっぱ豆たけコーヒーよくできてんなって、やっぱなんとなくみたいな、また思ってもらえるように、頑張ろうかなと思ってますんで。
締めも自画自賛で。
はい、そういうことで。
はい、ありがとうございます。
ということで、
はい、
またお会いしましょう。
はい。
お耳にかかる日を楽しみます
。そうですね。では、再来週ですね。
再来週ですね。はい。ではでは、はい、皆さん、はい。良い、冬休みを、俺たちだけ。はい。
お越しください。
はい。では、皆さん、さようなら。おやすみ
さようなら。